今日は覚醒とは何かということについてお話をしたいと思います。覚醒というのはですね、最近流行りのように、世の中に溢れているように思います。覚醒というと、ね、どういうふうに言うかというと、目覚めるということです。覚醒する、夜寝ていて朝起きることを覚醒すると、意識は覚醒したなんて言い方をします。ここにおける覚醒というのは一体何かというと、意識の覚醒であるし、魂の覚醒であるというふうに言えます。でですね、覚醒すると、ね、あの人は覚醒している人だったら、この人は覚醒していないという言い方をしますけれども、とても特別な言い方のように思います。ところがですね、私が思うに、覚醒するということはですね、ごくごく当たり前のことです。もっと言いますとですね、鳥がですね、昼間に飛んで、あちこちで虫を取ったりとかね、飛んで遊んで、水浴びをしたりしています。夕方夜になってくるとですね、必ず鳥は自分の巣に帰ります。それをキス本能と言います。言ってみればですね、人間にとって、人にとってですね、覚醒するということはですね、キス本能です、であるというふうに言えます。キス本能です。いわゆる本、巣に帰る、元に帰るというふうに意味です。もっと言えばそれは本能なんであって、全くもって特別なことではありません。で、私たちはですね、その元になっているもの、自分の元、いわゆる自分がどこから来たのかっていうことを尋ねるということはですね、ごくごく当たり前のことなんです。成長の段階で言えばですね、大体10歳ぐらいになってくると、自分って何なんだろうっていうふうに考えるし、私っていうのはもしかしたら死んだらいなくなるんだろうかって、そういったことを考え始めるのが大体10歳前後なんですね。これはね、男性女性関わらず大体10歳前後です。言ってみたらね、2分の1の成人式なんていうことをやるような学校も増えているぐらいですが、10歳ぐらいになるとそういった覚醒ということは起きてくるもんなんです。だから、自分の姿、自分の本当の姿、そういったものに目覚めるということはですね、ごくごく当たり前です。ついつい私たちはこの覚醒、または魂の覚醒なんて呼ばれますと、宗教的な発想であるとか、精神世界的であるとか、それからスピリチュアルな感覚っていうふうに思う人が多くいます。今の10代、20代、30代、ちょっと若い人たちになると結構ね、そういうことが当たり前だよなんて思う人もいるかもしれませんが、40代、50代、60代となってくるとですね、やはりどちらかというとちょっと宗教的な概念だなというふうにして、こういったことに対してアレルギーを持つ人もいらっしゃると思います。しかしですね、今の時代というのはですね、覚醒するということに対して非常に準備ができています。なぜかと言いますとですね、一応ですが食べるに困りません。ほとんどの人がそうです。それから家も大体の人が、大体の人があります。それなりそういう意味では生きていくことを強く深く考えなくても良くなってきたというふうに言えます。そうなるとですね、昔は食べ物を食べる、そういうものを探すということに対してですね、非常に時間も費やしたし、それからですね、いつどこで何が襲ってくるかわからない、いつ死ぬかわからないというような状況下だったので、そんな魂のことであるとか、自分の本性とか、そういったことを考えている余裕なんかなかったんですね。そんな余裕のない時にですね、そういうことは考えられないわけですから、そういう意味では今の時代、そういったことを考える余裕が生まれたというふうに言えますね。でも覚醒というのは何なんだと、何について目覚めるんだということです。もう再三先ほどから言っていますが、本当の自分というものです。で、本当の自分って一体何なんだっていうことですよね。一体自分の本当の姿って何だ、今あるこの姿じゃ本当じゃないのかっていうことが、疑問になるわけですよね。まず人間ってのは一体何でできているのかということを追求しないといけないわけです。人間はですね、誰が何と言おうとしても 100% まず水でできています。この肉体は全て水でできているんですね。水です。何があっても水なんです。なぜそういうふうなことが言い切れるか、今度どんな科学者が来ても言い切ります。 100% 水です。なぜかそれはですね、お母さんの羊水と言われているものがあります。ね、それは羊水というのはですね、十月十日で体が生まれるわけです。だから十月十日、水の中で生まれている。水しかないんです、あそこの中に。水なんです。ということは、水によって作られた体は全て水でできているというふうに言えます。だから十月十日の間に生まれたこの肉体、これがだから水なんです。水です。どこまで行っても水。しかしですね、 ただ水で作られた肉体がそこにポツンとあったとしても、ホギャーというふうに泣くことはないんです。言ってみたら、これ生まれてきてもですね、死産になるんです、うん、それはなぜかというと、肉体が動く力がないんです。まして発生する言葉も持っていない、考えることもできないんです。そうですね、考える死体なんていうのはないんですよ、うん、動く死体もないんです、ね、例えばこうパンと叩いてコラッと言うと怒ってくる、ね、怒る死体、そんなものもないんです。じゃあ何なんだと。でも私たち、例えば叩かれれば怒るし、ね、冷たくなって寒くなってくれば風邪もひくし、お腹が減ったなんて言いますよね。それにこうやって今私がお話ししているこの声ですね、この声、声もただこの肉体、水でできた肉体だけだと声も出てこないんです。じゃあこれ一体何なんだ、どこから出てくるんだっていうことを追求する、そのことに対してまずこれ何なんだっていうことを追求する、これが覚醒の第一歩なんです。まず第一歩です。まあ言ってみたら肉体という波ね、陽水というもので1月10日で、ね、出来上がりますね、水で生まれてくるんです、ね、じゃあここにですね、何かが宿らないとダメなんですよ、それをですね、命というふうに言います。命が初めて宿って、初めてこの肉体は生きている肉体となるんです。やっと生きているというんです。でまたこの命がひょいっと、ね、外に出てしまったらどうなるのって言ったら、それは死んだと言います。生きているか死んでいるかの差って何かっていうのは、命が宿ったか宿っていないかなんです。ただそれだけなんですね。それだけです。私たちが今喋っている、私がお話をしているこの声も、肉体から出たんではなくて、この命から出ているんです。で、なぜ、これは何という疑問というもの、ああ、これはこうだという思い、こういったものも全部この命から出てるんですよ。命から出てる。この命がなければ人間は動くことができない。ってことは、どちらが本当の自分なのかということです。ね、本当の自分か。まさか死んでるその死体が私が私がとこう指を指すことはないんです。ないです。絶対にないです。命がある肉体だけが私ということを言うことができる。では、その時に指している私とは何なのかといえば、肉体を私と指しているわけじゃないんです。肉体を私としては指してない。それは実は私と呼んでいるのはこの命というものなんです。命、この命というのはバタンの名前をですね、エネルギーと言います。エネルギーがなければ人は生きていけないんです。この命やエネルギーを入れている入れ物が肉体と言います。肉体と言います。だからこの命そのものが私たちであり、命自体が私なんです。私というふうに言えます。でしかもこの命というのはですね、全てにおいて変満しているんです。大変満というふうに言います。全てに命が宿り、全てが命を作り、全てを生かすエネルギーとして存在するのがこの命というものです。この命と言われているエネルギーがですね、この陽水から作られた肉体に宿って初めて全てが動くんですね。だから本性は何、私の本当の姿は何ですかと問われたら、命ですというふうに言うしかないです。ところがですね、みんな自分のことを肉体だ人間だと思い続けている。人間ではないんです。人間なんか存在しやしないんです。しない、命がそこに存在するんです。だから命が私なんであって、肉体を指して私だと言ってはいけないんです。もっと言いますとですね、この肉体には、国境があります、はい、それから時間もあります、それから性別もあります、年齢もあります。でも命という世界には年齢も性別も国境もありません。だから見たことありませんよね、アメリカ人の命と日本人の命、そんなもの存在しないんです。存在しません。ただアメリカ人の肉体と日本人の肉体もあります、存在しますね。だから肉体に全て差別があるんです。肉体には限界があるんです。肉体にはそういった、差があるんですね。でも命はその差がないんです。無差別、無限なんです。だから命は無限だとも言えるんです、ね、無限というのは何か、限界がない、再現がないって言います。私はもう全然何もできないんです、私には無理です、 私には限界なんですって言っている人はそれは嘘をついています。嘘です。あなたは魂であり、あなたは命であるならば無限なんです。いつでも無限なんです。どんな時においても無限なんです。だからここにあるエネルギー、ここにある命というのは常に無限、無限のエネルギー、無限の生命エネルギー、無限の命なんです。でも肉体は違いますよ。肉体は違う。肉体には、有限です。だから肉体の意識を持っている人たちはもういつでもそうですが限定的であるし限界点を持っているんです、だからここなんですね。覚醒、何、自分が肉体的な要素、肉体的属性で暮らしている限り自分に無限大の可能性があるなと思えるわけがないんです。思えるわけがない。まあね、ご覧になっている皆さんもなかなかそれを思い切れないかもしれないけど、本当の姿、本当の真実に目覚めるということが覚醒なんです。本当のこと、本当っていうのは真実って言うんです。もっと言い換えれば嘘ではないって言うんです。だってそうでしょ、この肉体を動かしているのは命じゃないですか。命以外の何者でもないですよね。これどこまで行ってもそうでしょ。だって肉体から命をひょいと引いたらこれは死んでるわけだから、動くわけがない、文句も言わない、褒めたって喜びもしない、ね、ちょいと叩いて蹴ってみたって絶対に怒らない。なんでか、命がないからです。じゃあ怒ったり泣いたり笑ったりしてるのは肉体なんですかって言われたら、いいえ違います、それは命です。命が泣いたり笑ったりしてるんですよ。だから皆さんの本当の姿は命なんです。生命なんです。エネルギーなんです。なんだけど私は肉体だとどっかで言う。であなたは人間ですかって尋ねたら、はいそうですってみんな言うんですよ。嘘です。それあなたは人間じゃないんだ、あなたは命だ。もうちょっと正しく言えば、ね、肉体に宿り保った命ですと答えるのが正解です。だから赤ちゃんが生まれた時に何て言いますか、命名っていうのは。命名ってどんな漢字を書きます、命の名前と書きますね。名前というのは肉体につけたんじゃないんです、命につけてあげたんです、ね、命にその名前を授けてあげたってことなんです。それが命名なんですよ。肉体につけたんじゃないんです。肉体じゃないですよ。皆さんの本当の姿は肉体ではない。本当の姿はその命です。命の世界ですね。この命に気づくっていうことが覚醒なんです。だからなんだか変なわけのわからない声が聞こえるとかそんなこと言ってるのはそれは覚醒じゃありません、はい、それは覚醒とは言わないんですよ。それはただの幻聴です、特殊な能力が身についた人の心が読めるとか過去性がわかる、そんなのはどうでもいいんです、そんなこと覚醒とは言わないんですよ。どちらかというとそれは覚醒じゃなくて迷いと言います。迷ってるんです。もっと言いましょうね。この命っていうのは永遠無限なんです。無限だということはどういうことかというと再現がないんです。再現のないものに過去性があるわけがないんです。なぜ現在と過去と未来という再現がないわけだから、そこに限界がないわけです。区切りがないんです。区切りがないんだからどうやって過去と未来と分けるんでしょう。分けようがないですね。分けようがないのに過去性があるって言うんです、ね、ましてやその命が傷がついているって言うんです。命は非物質です。どうやって傷をつけるのか、傷つくはずがないんです。傷をつけるってことはどういうことか、ね、いいですか。この手のところがありますね。ここにカッターでピッと切ったとしたらそれは何が起きたか、それは分離したという意味です。分離したんです。分離したから傷が開くんですね。分離して傷が開いたってことですよね。でも命は無限に定まってます。無限は分離できないんです。不可能なんです、ね、このことなかなか分かっていただけないかもしれない、ね、今ご覧になっている方は本当になかなか分かってもらえないかもしれない。命には一切傷がつきません。なぜ、属性が無限だからです。ただし肉体には傷はつきます。肉体には傷がつきますよ。当たり前です。肉体にこう刃物を刺せば傷がつくわけでしょ。カッターで切れば切り分けられますね。なんで切り分けられるの？有限だからです。属性が有限と決まっているから分けることができるんです、ね、いいですか。イエス・キリストが、ね、目の前でパンを裂いたと言います。パンを裂くことができるのはパンは物質だからです。物質は裂くことができますね、非物質である命を裂くことはできません。 ということは過去と未来に分けることができないということです。なのにあなたの命には過去世はこうだったという違いです。それはただの遊びです。そこにこだわってたんじゃ意味はないんです。いいですね。というもっと言いますと、そのカルマと言われているものは肉体に属するんです。肉体に存在するんです。ね、その肉体と言われているものは質量であるし、この質量がこの地球上の情報をある一定レベルで保つことができるんです。もっと言うと、情報を保つことができるから命を宿すことができるんです。それが入れ物の役割だからなんです。だから肉体と言われているものは情報を保持し保存する容器なんです。入れ物なんです。入れ物、本当の力は命にあるんです。命、だからカルマの話をしているということは肉体次元の話をしているということです。だから肉体の方向性をやっている間、ね、肉体の話をしている時の間はこれはまだ目覚めてないということです。それは寝てるということです、寝てるんだから、それは見てる夢が、それあなた方が見てる夢は悪夢なんですよ。悪い夢しか見てない、ね、人に差別されるし、人に競わされるし、人に悪口は言われるし、何かあったら自分で人の悪口を言ってしまうし、それはただの悪夢でしかない。命の世界にはそんなものないんですよ。本当に素晴らしい夢ですね。そういう意味では本当に素晴らしい世界がそこには存在します。再現がないんです。無限です。永遠にあるんです。全てが存在するんです。ただし見えないんです。これは見えないんですよ。命が動いている姿、命がある結果生まれた現象、生命現象、エネルギー現象を見ることができるだけなんです。そのエネルギー現象ですね、そのエネルギー現象って一体何ですかって言ったら、この命に目覚め覚醒した人はみんな生き生きとしているし光っています。光り輝く人なんですよ、輝いて輝いて輝いているんです。それが命の現象、エネルギーの現象、命がその人に満ち満ちている。命に対する認識が深くなればなるほど、そのエネルギーがその人の中に満ち続けるんです。満たされていくんです。遍満するんです。命のことについて意識しない人はもうはっきり言ってそのエネルギーがないんです。そういう人って暗いです。暗いっていうのは、そうですね、インドアな感覚とかそういうことの意味じゃないんですよ。活動的でないという意味ではないんですよ。もう本当はそのね、肉眼で見てたらダメなんです、ね、命の目で見ないといけない。目に見えないものを見る目でないといけない。それを昔から二つ目で見るといけない、一つ目で見ようって言った言葉があります。一つ目はって言ったら何かって言ったら、最現代無限の目で見なさいということです、ね、だからよく言われますね、この額のところに第三の目があるんだ。第三の目を描くときはいつも一個なんですよ。一つなんです。でも肉の目っていうのは二つあるんです。肉の目が二つある。これ二つの目っていうのは二つ目って一体何かって言ったら、二つあるということで有限っていう意味を示してるんです。分離しているっていう意味だからです。分離させるために有限でないと無理なんです。こっからここ、ここからここ、A と B っていうふうにしないと無理なんです。でも一個の目、一つの目というのは無限の世界を見ているっていう意味なんです。一つなんです。一つ、一なんです。だからその一つのエネルギーの世界にいるんであって、ね、分断されたエネルギーの中にいるんだと思っていたら、それはあなたは寝てるということです、ね、あなたはもう深く深く眠っている、ね、昏睡状態です。だから多くの人類はみんな昏睡してる、みんな昏睡していますよ。だからいつまでたってもこちらの方の肉体の世界にいて、いつもね、有限なものを奪い合って取り合っているんです。エネルギーは無限です。もう一瞬にいとも簡単に皆さんは無限のエネルギー、無限の幸せに至れるんです。というか至ってるんです。今そこにあるんです。あるのに気づいてない、気づいてないんです。気づいてないということがだから覚醒してないという意味なんです。じゃあ今覚醒とは何かと言われたら、自分の無限の命に気づくということが覚醒するという意味なんです。わかりますか？覚醒する、それは無限の命に気づくということです。無限の命に気づきなさいということです。この無限の命に気づかない限り、皆さんは有限の力を使い続けるしかないからケチなんです、ね、使っても使っても使っても使っても減らないんだったらどんどん使うじゃないですか。 でも使わない、ね、誰か人のために何かしてあげようという気が起きない。そりゃそうでしょう。それは有限だもん。有限のエネルギーを使い続けてたら誰だってそれはね節約したい、エネルギーに節約なんてありやしないんです。あるわけないんです、ね、もっと言うと今この世の中の電気エネルギーと言われているものも実は無限なんです。無限に存在するんだけど有限的なものを使って有限的なエネルギーを得ようとしているからこそそうなるんです。無限の世界から無限のエネルギーをそのまま直で引っ張ってくる方法もあるんです。あるけど、ね、石炭とか石油とか、ね、それからウランとか物質からエネルギーを取ろうとしてるんです。物質と言われているものはエネルギーを入れておく入れ物だと言いました。その入れ物の中に入っているエネルギーを引っ張り出して使ってるんです。だから電気エネルギーの節約なんていう必要性が出てくるんです。違います。エネルギーは満ちてるんです。満ちているんです。で私たちの体にもですね、稲妻とね雷と同じぐらい相当のエネルギー量があるというふうに言われてます。何万ボルトのエネルギーがあるというふうに言われてます。私たちが生きるということは、あの稲妻のエネルギーによって生きているようなもんです。その毎日毎日それを使ってるんですよ。本来だね。だから本当にもっともっと頭の良い科学者の方がいらっしゃれば、きっとその無限のエネルギーを引っ張り出せるんです。しかし、99% の人類は寝てますから、覚醒してませんから、エネルギーが無限であるという前提に立ってないんですよ。問題は前提なんです。前提の作り方なんですよ。最初のボタンの掛け違いなんです。エネルギーは有限だという前提から今の世の中は作られたんですよ。だから私たちはエネルギー不足なんです。いつでも。ね？限定だからですよ。でも、エネルギーは無限であるという前提にもし立つことができたら、私たちは一生涯永遠にエネルギー不足になるはずがないんですよ。ないんです。そういったことにも目覚めなきゃいけない。そういったことにも覚醒しなきゃいけないのは今の時代なんです。今の時代です。今の時代ならそれができるかもしれないんです。もっと言えばその時代はなんで今その時代なのかといえば、深い深い闇の時代に入るからです。それは人類の意識がどうこうではありません。それは太陽系を含む地球銀河を含む全てにおいてのサイクルなんです。それはいつもいつも永遠に際限なく繰り返されてきたサイクルの中でそうなってるんです。それは誰かが悪いとか誰かがいいとかじゃないんです。サイクルです。言ってみれば、春になれば桜が咲いて、夏になればひまわりが咲くと、秋になったらもみじが紅葉して、冬になったら雪が降る。これから雪が降るとか桜が咲くことが誰かのせいではないんですね。サイクルなんです。永遠無限に行われているサイクル。私たちの大脳ではちょっと理解できないほど永遠無限に存在するサイクルなんです。そのサイクルの中で今暗闇のサイクルに入ったんです。ね、多くの人はですね、アクエリアスの時代がやってきた、ね、統合の時代が来たんだ、ね、これから黄金期に入るよっていうふうな言い方をしています。そう。それは黄金を見ている人は黄金期ですよ。これからは、うん、黄金期。統合を見ている人たちは統合と言われているアクエリスの時代に入るでしょう。今までは競争の社会でピスケスの時代だ、ウォーザの時代なんだって言い続けてきたわけです、ね。まあ、ウォーザのマークを見てもらえば分かると思います。それは、いわゆる反対方向に、ね、動く、ね、2匹の魚が向こう右と左向いているから、ピスケスの時代というのはいわゆる争いと分離の時代だというふうに言ってきた。アクエリアスは統合の時代だというふうに言ってきた。それは一つの形になっているからですよね。それは一つの象徴であって意味合いとしては違います。それはそうじゃないんです。もっと大きなサイクルで見てほしい。もっと大きなサイクルで見れば、私たちは宇宙の中心と言われている部分、その中心から一番ほど遠い、遠い場所に今いるんです。遠い場所にいるということは、宇宙からの中心と言われているもののエネルギーを受けて私たちは生きているわけですが、ね、まあ、そことそこの部分に本当距離があるようにみんな感じてしまうかもしれませんけど、距離はないんですよ。皆さんが宇宙の中心ですからね、うん、これもなかなか理解できないかもしれないけど、ね、0、1理論というのがあって、0があって1があって、0があって1があって、って常にそれを変更するわけです。まあ、そこから考えれば皆さん宇宙の中心なんですけどね、それはまた別の機会でご説明します。その宇宙の中心からやってきているんですが、その宇宙の中心からほど遠くなったんですよ、私たちのね惑星っていうのは。 そうなると暗闇の時代が訪れると言われています。でも暗闇だからこそ光が目立つんです。暗闇だからこそそのゴールが見えるんです。そのゴールを目指したい、そこに目覚めたいという気持ちがあれば、どんな人にでも開かれているのが今の時代なんです。白い画用紙に白い点を打っても見えないじゃありませんか。でも黒い画用紙の上に白い点を打つとはっきりと見えますね。だから必要なものと必要でないものがはっきりと見える時代に来たんです。そういう意味では覚醒に対して非常に有利な時代だとも言えますね。覚醒にとって有利な時代なんですよ。覚醒にとって有利な時代だけども、そこは周りは全部見れば見渡すほど真っ暗闇なので、外を見ている人、肉体を意識している人、肉の目で物を見ている人は真っ暗闇しか見えないはずです。でも内なる世界、いや違う、私の力は一体どこから来たんだ、私の力、私という存在はどうも肉体ではないらしいと、肉体を指さして私ではないというふうに言うことができた人は、この無限のエネルギーを見つけることが可能なんです、今の時代。だから皆さんに今与えられているのは2つの道です。肉体を見て肉体の世界に生きるのか、命の世界を見て命のエネルギーの世界に生きていくのか、それは2つに1つです。それを今覚醒というふうに呼ばれているんです。どちらに行ってもいいです。それはお好きにどうぞ、自由な選択はもう皆さんの手にあるんです、はい、チョイスはいつも皆さんの手にあるんです。何を選び、何を見て、何を聞くかは全部あなた次第なんです。何を思うかも、もうあなた次第です。誰もあなたを縛ることなんかありません。いや私のお母さんが、いや私のお父さんが、いや学校の先生が、いや会社が、いや自分の奥さんが、いや自分の旦那さんが、そういったものが全て邪魔してるんですというふうにもしおっしゃるとするならば、それはただの幻想です。悪夢でしかありません。あなたがあなた自身を選べばいいんです。そしてその選んだものに対して誰もジャッジすることはないでしょう、ないと思います。ただ面白いことが一つあります。この命の世界を見つめようとする仲間は今そこにいます。常にあなた方の隣にいるんです。いるけど、あなたが命の世界をチョイスしたことを人に言わなければ、思わなければ、表さなければ絶対に現れないことでしょう。でも良いんです。自分自身が本当に命の世界を探求したいのか、したくないのか、それを自分の中でもう一度自問自答していかれたらいいと思います。ただこれからの時代は本当の意味で肉体と命、この2つの世界、この2つの世界が同時並行的に存在することになるでしょう。だからこそこの地球なんですけどね。地球というのは水の世界なんですよ、ね、水に満ちているんです。そしてそこに素晴らしいエネルギーが宿っているんです。それを皆さんが目覚めるのか目覚めないのかはもう皆さん次第。私は自分自身がこちらの世界を選んだんです。だから命の素晴らしさ、命の無限のエネルギーのことを私は皆さんよりは少し理解が深いだけなんです。だから私は皆さんと共にその命のエネルギー、命の世界を歩みたいなと思っています。なのでそれを、もし命の世界を歩むことを覚醒と呼ぶとするのならば、はい、皆さんと共に一緒に覚醒していきたいなというふうに思っております。今日は覚醒とは何かということについてお話をいたしました。